インベストメントブリッジがお届けするいろはに投資のながら学習。皆さんおはようございます。レバレッジ ETF が大好きなインターン生の吉村です。このラジオではいろはに投資で取り上げられない投資経済関連の話題についてアナリストの卵2人がゆるりとお話ししていきます。本日も森くんに来てもらっています。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあまずは森くん、何か今週注目するニュースあった？
まあでも今週はやっぱり、まあ、CPI と発表と FOMC がやっぱここ2つかな。まあその今年最後の、まあ、大きな転換点としてここ2つが通過したっていうのもやっぱり大きいんじゃないかなと個人的にやっぱ思ってて、まあ、まず軽く CPI の方から見ていくと、まあこれもラジオで話してきた通り、市場予想はやっぱ下回ってよかったねっていう感じなんだけど、まあ、中身で言うと、まあ、やっぱ中古車とかはもう本当デフレまでもうなっててマイナスかな、前年同月比で。だからかなり下がってたりとか、あとエネルギーとかガソリンも下落基調だよねっていうのがあったっていう結果になったのと、あと食料はまだ思ったより高かったかなっていうのが全体的な感じかな。で再三言ってた住居費、家賃とかは思ったより下がってなかったねっていうのがちょっと思ってて、まあ、これってやっぱりその算出の関係でどうしても6ヶ月間は遅れて出てくる、まあ、自己指標だから、っていうのがあって、まあ、減速はしてるんだけど、来年の中旬ぐらいから下がるんじゃないみたいな見通しがやっぱ多いかなっていう印象。で、あとサービスがやっぱり、ISM 非製造業指数で見た通り、やっぱ高いよねっていうのがあって、そこもちょっと FOMC は、まあ、ちょっと危ないかなっていうふうに見てて、やっぱり家賃とかサービスのインフレ率を重要視してるよっていうのをパウエルさんも言ってて、だから雇用とか失業率っていうのも、今後はやっぱ注視していくし、ここが改善しない限りは金利下げないよみたいなのも言ってたから、まあ、結局 0.5%、まあ、これは予想通りだよね。で、で、結果ターミナルレートもやっぱりちょっと引き上がってて、まあ、これもラジオで言ってた通り、ゆるりと利上げしていくんだけど、長期的に、長く高い値でやっていくよみたいなのが、やっぱり結論になるのかなと思ってて、まあ、インフレもやっぱ 2% くらいまでは下げたいよねっていうのが、全体的な指標かな。
そうだね。今回の FOMC は、まあ、まあ、一応、こう、まあ、有利と着地したけど、まあ、今までの利上げ幅、まあ、過去4回がね 0.75 できてて、まあ、今回 0.5 っていうことで縮小したけど、見通しをちょっと引き上げたよね。2023年、来年の末の予想をちょっと前回よりも引き上げたっていうところで、まあ、そこだけがちょっと、まあ、若干のサプライズが、まあ、市場的にはあったのかな。うん、まあ、リスク回避の売りがちょっと広がったかなっていうふうには思ってて、
まあ、そうだね。なんか CPI の発表された直後もめちゃくちゃ上がったけど、結局その後市場が開いてからもずるずる下がってたし、やっぱり、みんな分かってたよねっていう、パウエル結局高派っていうか金利上げるっていうの分かってたよねみたいな感じだったよね。
そうだね。でもなんかこの CPI のさ、あの時になんか発表前のなんか60秒間でなんかめっちゃなんか謎に買う、SP500 の先物と、米国債先物が、めちゃくちゃ急反発して、なんかちょっと、情報リークがあったじゃないかみたいな。
あ、見た見た。
疑惑があったよね、なんか。
なんか調査を依頼してるところも結構あるみたいなね、あれね。
あ、ね、みたいだよね。まあ、結局なんか、ホワイトハウス的にはなんかすごい、そういうのはなかったみたいな、否定、ね、してるらしいけど。
どうなんだろうね。なんか市場関係者とかは結構その、上がるっていうか、CPI が改善するって見てる人がやたら多かったから、なんかこう、当てずっぽり行ったのかなみたいなのもちょっと思ったよ。
まあ、そういう結構、投機的な人は多そうだよね。
まあ、そうだ、ね。
関しては
先もね、俺もそうだったし。
実際ね、そういう人多いしね、最近。
まあ、なんかこうなってくると、やっぱ個人的には、景気後退が、まあ、来るのかっていう、来年に来るんじゃないかみたいな見方をしてる人が多いから、そこをちょっとなんか、話そうかなと思うんだけど、なんかデータとして景気後退が起こる前に S&P500 が底値をつけたことって実は今まで一回もなくって、で、来年に景気後退が来るって見方を例えばなんか JP モルガンとかバンカメとかの CEO が言ってるんだけど、 で、うん、そのシナリオが正しいとすると、景気後退っていうか、S&P500 とかの底値って来年来るっていうような話になってくるんだよね、データと整合すると。うん、で、過去には10回弱気相場が来てたんだけど、まあ、どれぐらい続くのかっていう平均っていうのがだいたい 1.2 年くらいなんだよね。で、弱気相場が2年以上続いたのって2000年の1回だけなんだよね。でも2000年って結構イレギュラーで、金融引き締めして IT バブルが崩壊しました、
はいそうだね、
景気後退が入りましたってなって、うん、じゃあそろそろ回復してくるかなって時に起きたのが同時多発テロだったんだよね。とか、あと不正会計問題が続いて、まあ、ちょっとなんか、
ああ、円論とかね。
そうそうそう、そういうのが続いて、まあ、ちょっと長引いちゃったっていうのがあって、まあ、これはちょっとイレギュラーとすると、まあ、相場、弱気相場っていうのは大体1年から 1.5 年ぐらいで終わるよねっていうのがあるんだけど、この2001年以外、景気後退の終了前に、まあ、大抵底っていうのはつけてて、だから、今回も景気後退期間中に強気相場、要は底をつけて強気相場、株価が上昇し続ける相場っていうのが始まるじゃないかなって、そういう可能性が高いっていう風なデータとかレポートとかが出てたりするっていうのがあって、で、うん、今の弱気相場ってまあ大体2022年の1月3日くらいから、まあ、年初からどんどん下がり続けてるし、これが弱気相場の始まりだとすると、まあ大体今1年くらいは経過したことになるから、うん、まあ、来年の第一四半期にはその 1.2 年の平均を超えることになるから、そこら辺からかもうちょっとしたら強気相場に入るんじゃないかなみたいな見方をしてるところが多いかなと思うんだけど、どうかな。
うん、ああ、なるほどね。確かに長期的に見たら、それは結構俺も同意かなと思っていて、まあ、今その12月単体に見たら、その結構12月 の, 前半って結構そのヘッジファンドとかバイサイド の, 人が結構、まあ、決算もあるっていうのが結構動く月になってて、まあ、特に前半だとその結構含み損がある銘柄とかはね、売却させて、設営効果狙っていったりとか、
あ、そうだね、
あとその決算ね、決算前で結構ポートフォリオの入れ替えとかで結構売却が進むから、ちょっと今はね前半は下落傾向だけど、結構後半に統計的にもね上昇傾向にあるっていう風に見えるから、まあ、そこからねその年明けにその今言った森くんの予想で推移していくんだったら、まあまあ後半からなんか仕込むのも一つの作戦ではあるかもしれないなって思うけどね俺は。
まあ、そうなんだよね。でそこでこう結構その初心者感で上がる問題の一つに、積立NISAとかを多分やってらっしゃる方って多いと思うんだけど、年初一括か積立かっていう問題って多分上がってくるじゃない毎回。
ああ、そうだね。
で、
う
ん、多くのインフルエンサーってなんか積立の方がやっぱいいよねとか、まあ学長とかタパゾーさんとか積立派なんだけど、まあなんか個人的には全然年初一括でいいんじゃないかなって思ってて、で、その、
うん、
データ、過去のデータ的には年初一括の方がリターンって高いっていうデータが出てるっていうね。まあでも、その最近のインフルエンサーが、その、年初一括じゃなくて積み立ての方がいいよねっていうのって、今年、ね、その1月3日からやっぱ下がりまくってるからっていうところもちょっとあるんじゃないかなって思うんだけど、うん、でもそれって、うん、ナスダックの市場とか、S&P500 の指数だけ見たらそうなるんだけど、基本積み立てにさ、ね、みんな買ってるのって、その、オルカンとか S&P500 のやつって、あれって円建てじゃないっていうところをまず注目してて、円建てだと今どうなってるかっていうと、2022年1月3日からだの、あたりと比べると今プラスなんだよね、円安のせいで。だから別に年初一括でいいんじゃないって思っちゃうんだけど、どうなんだろうね、これって。
どうなんだろうね。まあ、でも来年に行くと結構ブルームバーグがさ、結構投資家に、機関投資家に行ったアンケートとかでも、通常よりも上昇するって、ね、予想してる人多いし、
あ、ね、
まあ、平均で
70% くらいいたよね、確かね。
そうそうね、確かそれがいて、ね、平均でも確かプラス、ね、10% 前半とかぐらい上がるんじゃないかっていう、まあ、予想も出てるから、まあ、ある意味それを考えると今のその一括の話と、ね、噛み合わせていけば、まあ硬そうだよねそれは ね,
ね。なんかそういうところで多分来年になったら、いや、年初一括一択でしょみたいな人が増えてくるんじゃないかなって個人的に思ってるかな。
トレンドがね、
うん、
変わってくる可能性も全然あるよね。
そうだね。まあ、ただその株価が上昇するよみたいな来年はっていう 人が多い中で、まあ、ちょっと懸念してるのは、うんね、やっぱり、その第4四半期の EPS 予想とかっていうのがまだやっぱ下落し続けてるっていうところで、はいはいはい、まあ、今ってその要は、金利上げるからこう、あ、それだったら、株価も下がるんじゃないみたいな、金利が上がるから、うん、あ、やばい、これは引き締めだって言って株価が下がる、まあ、要はいわゆる逆金融相場みたいなところなんだけど、
はい、
それがどんどんこう、EPS が下がるから、あの今まで上がっ、こう企業業績に沿って下がってくるっていう、まあ、逆業績相場みたいなところに入ってくるんじゃないかなとも思ってて、まあ、だからどうなるんだろうね来年はっていう。
確かにね。まあでも今までいくと結構なんで安全資産、あと金とかさ、
うん、
50日移動平均ブレイクアウトして、で今200日移動平均ブレイクアウトするかみたいな局面に、ね、あったりするから、まあやっぱりその一定の投資家はやっぱそういうちょっとなんだろう、ちょっとリスクを考えてる人も多いのかなと思ってて、なんかアナリスト、これは日本の話だけど、うん、まあ、日経平均のやっぱりアナリストのやっぱ来年の予想とか見てると、やっぱ低い人だとやっぱ2万4000って言ってるのに、
うん、
結構強気の人は3万2000って言ってて、
うん、
結構割れてる、なんか結構、まあ、高い人が多いとか低い人が多いというよりは結構なんか半々ぐらいにやっぱ割れてるんだよね、
うん、
だからそう見るとなんかまだなんか日本の人なんだね、日本のこういうアナリストとかね、投資家は、ちょっと日本市場に関してはもうちょっと、保守的というか、結構、アメリカよりはね、そんなに積極的な予想、強気の予想は取ってないなっていうふうには、見受けられるかな、俺の的に。
ああ、なるほどね。なんかね、うん、IMF、インターナショナルマネタリーファームなんだかのね、うん、なんか GDP の成長率予想が出てたんだけど、G7 で日本首位なんだよね。なぜかしら。あ、そうなんだと思って。
うんうん、
だから全然ね、まあ、日本だけ低金利だし、まあなんか個人的には、4月に総裁選あるから、日銀の。
そうなんだ。
あそこで誰がなるかとか、どんな風に方針変わるか、イールドカードコントロールを維持するのか解除するのかみたいなところがやっぱちょっと転換点かなと思うんだけど、その多分要は2万4000とか言ってる人は、あれじゃない？なんかその高派の人が総裁になるんじゃないみたいな。のとかを
説、そうだね、確かに
してるんじゃないかな、どうなんだろうね。
確かにね、でも結構まあその可能性は高いなって言われてるよね、市場の中でもやっぱ高派に転換するっていう可能性、うん、で考えるとやっぱり黒田さんがね、だいぶもう本当に金融緩和でずっとねここまで押し通して、もう世界的に見てもね本当に超レアな国になってきてるけど
そうなんだよね。こうちだけだからね、日本は、なんか今年の相場ってそもそもすごいイレギュラーだなっていう、
そうね、そうね。
思ってて、なんか今の相場ってさ、こう、金利上昇で株価下がって、ドルが上がって、円が売られるみたいな感じじゃない、
うん、で、そうね、そうね。
なんかそもそも金利上昇で株価が下がるっていう理論がそもそもないっていうのがあって、
うんうん、
まあ、その、理論的には、あ、違う、式的には、そのさ、バリエーションではさ、こう、金利上昇するとさ、こう、株主資本コスト、要は割引率が上昇して、理論価格が下がるっていうような式あるじゃない？
そうだね、そうだね。
それって、あれってあくまでさ、長期を想定してて、結局、金利が上がればさ、利益とか配当とか、フリーキャッシュフローとか、成長率にも影響してくるから、結局もっと複雑なわけで、結局、
本来はね、
そうそう、インフレの期待とかさ、経済成長とか、生産性とかイノベーションとか絡んでくるから、もっとそんな単純な式で、理論株価が算出できるもんじゃないっていうのが、まあ、まずあるからこそ、こう、金利上昇でまず株価って下がらないよねっていうのがあるのと、こう、データで見ると、2009年からのデータで、なんか長期金利が上昇した月に、SP500 が上昇したのって全体の 74% なんだよね。で、日経平均で言うと 83% 上昇してて、要は長期金利が上昇した時に大抵株上がってるっていうのが、だから今の相場ってめちゃくちゃイレギュラーっていうのがあって、
うん、
これって偶然じゃなくて統計的に優位っていう統計的に偶然じゃないよっていうちゃんとデータも取ってるんだけど、じゃあグロース株はっていうふうに見てみると、こっちも長期金利が上昇した月にSP500 のグロース株下落したのって 27% しかなく、日本では 22% かなしかなくて、
うん、
だから 長期金利が上昇するとグロース株が下がるみたいなのって今だけなんだよね。今だけです。本当はそんなに起きないっていうことで。で、じゃあなんでそういうふうに言われてるかっていうと、下落する傾向があるのってグロース株の、バリュー株に対する相対リターンなんだよね。だから、
はいはいはい。
そう。結局、本来であれば金利は上昇する局面って、要は景気が過熱しまくってる時に上がるから、今回はちょっと遅かったって言っちゃあれだけど、その過熱のスピードがやっぱすごかったよね、コロナショックの後って。すごい勢いで上昇してるじゃない、
うんうん、
チャートとか見ても。だから
そうだね、過去見て
そうだね、それが、ちょっとタイミングが遅かったかなっていうところで、今こんなちょっとイレギュラーな感じになっちゃってるっていうのがあるから、それで言うと、なんか日本はやっぱ金利上げてないし、
うん、
これからこうインフレだって言って金利上がってくるんだったら、もしかしたら日本株も上がるかもねっていうのもあるよね。過熱はしてないから ね、ちょっと心配なんだけど、うん、そこは。
ああ、確かに確かに、そうだね。
結局コストプッシュインフレだからね、そこは悪いインフレになってくるから、そうそうそう。ディマンド
日本はそうだよね。うん、確かにね。いやー、でもすごい、今のはすごく俺もいい予想だなと思うけどね。
そうだね。我々的には3万いってほしいけどねっていう。
ね、そうだね。ある。確かにね。確かに確かに。まあ、一個そのなんか、日経平均の話でいくと、なんか来年の1月10日の火曜日以降から、なんか日経平均の、レバー ETF あると思うんだけど、もうそれのちょっと DAC 保証金率、
うん、
がちょっと変わってくるっていうのがあってですね、うん、で、例えばだから日経平均の2倍ブルを買うってなると、今までだと 30% で良かったところを、その 30% かけるレバレッジ ETF の指標の倍率になるから、
うん、
要は 30% かける2倍かける2になるから、60% 必要になってくるんだよね、
はい、
だから結構その結構その信用取引にこの参入っていうのは結構大変、結構ちょっとハードルが上がってくるっていうのになるから、結構これから結構今までだとやっぱ1日の売買高とか見ててもやっぱ日経平均のレバー ETF ってすごくこう活発
多いよね
だと思うんだけど、
楽天の 4.3 倍とかすごいよね、あれね。
ああ、そうそうそう、だからそれが多分ちょっと減ってくるんじゃないかなと思って、だからその分例えば最近だとそのレーザーテックか、もう本当に1日の売買代金でもう桁外れな金額になってて、うん、なんか本当多い時とかだとそのプライム市場の中の取引高でのなんか 20% 弱ぐらい、
うん、
ね、
すごいよね、
占めるぐらい、ね、そうそう、1銘柄でね、2000銘柄分の中でね、1銘柄でそんなぐらい持ってたし、だから結構そう見るとなんだろう、そういう取引高の多いね、個別株に結構目をちょっと移す人も多いんじゃないかなって思ってて。
ああ、なるほどね。なんかそれって、要は、機関投資家とか、その、個人の中でも短期動かす人とかっていう、
そうだね、
多分、専業投資家みたいな。なんかその、NISA の拡充とかでもあったけど、なんかそういう、普段はこう、投資してないとか、こう投資はしてる、けどこう特定でも使ってるみたいな人たちがこう、うん、やっぱニーサでなんだっけ、月120あ年間120万か、年120万できるようになったりして、
そうだね、
早期目線の人
も積みにね、
うん、そうそうそう、のマネーも流れてくるんじゃないかなと思うんだけど、個人的には仮にそれをやったとしても日本にマネーは流れてこないよねっていうのがちょっとあって、俺もやるんだったらオール関係 SP500 だしっていう、
結局、
ね、そうそう、結局日本にマネーは流れてこないそうなんだよねっていうのは取ってあるから難しいところだね、そこが、
うん、確かにそうね、そこはね。お話しした内容は情報提供を目的としたものであり、過去の実績、予想、見解、将来の成果を示唆あるいは保証するものではございません。投資のご判断はご自身でしていただくようお願いいたします。